ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話していただきます。本日は第三内科の座間味亮先生をお迎えして、腎代替療法についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、この腎代替療法というものは、どういった療法があるんでしょうか。
はい、腎代替療法外来というのは、この腎臓の機能がどんどん落ちていって、代償できなくなってきたとき、腎臓の働きがなくなってしまったときに、選択していくことになるんですが、
はい、
腎代替療法というと、なんかこう、難しいと思うんですが、具体的には透析であったりとか、はい、腎食であったりとか、そういったものをまあ選択していく必要があるということです。
はい。透析だったり、移植という言葉はよく耳にしております。はい。では、それを、が必要になるのはいつということなんですが、腎臓の働きが弱ってきたときとおっしゃってますけれども、どういった症状があるんでしょうか。
はい。腎臓が悪くなってくると、腎臓というのは大きく二つの役割をしていて、まあ一つは、まあ水を出すという作用、おしっことして水を出すという作用、もう一つは毒素として、尿に毒素を溶かしてこう出すという作用、この二つになってきます。
はい。
なので、まず水が出なくなってくると、体に水が溜まってきますので、まあ、むくんできたり。で、むくんでくると、まあ、肺もむくんできますので、まあ、肺水腫といって、まあ、溺れたような状況、肺が水浸しになって息苦しくなってしまうような状況、そういったものが出てきたり、あと、毒素が出なくなってくると、体にどんどん毒素が溜まっていって、だるさであったり、吐き気だったり、食欲低下、あんまりひどくなると、意識障害が出てきます。それ以外にも、体から出ていくミネラル、そして、まあ、カリウムというものがありまして、これが溜まってしまうと、不整脈、いわゆる心臓麻痺を起こす危険性がありますので、うん、こういったものが出てくると、腎代替療法というのが必要になってきます。
はい。まあ、そういうふうに症状が出てきて、まあ、どちらにする、まあ、代替療法の、どの療法を選ぶかというところになってくるかとは思うんですが、まず、その療法を選ぶには、まあ、いろんな生活面ではとか、体の状態とかっていうのが出てくるかとは思うんですけれども。
はい。
まず、先生、移植と透析、どちらが優先とするのでしょうか。はい。
はい、やはりできる方については、腎移植が優先になります。その腎移植は、透析に比べて、まあ、生命の予後、その寿命だったりとか、そういったものがやはり優れているということが分かってますので、やはりできる方に関しては腎移植を優先するべきだと考えています。
はい。先生、この腎移植というのは簡単にできるものなんでしょうか。
はい。腎移植というのは、おそらく皆さんのイメージでは、こう、若い方が、腎臓悪くなったら、こう、まあ、オプションの一つとして、まあ、考えるものだと、まあ、お考えだと思いますけど、うん、実際のところは結構高齢の方もされていることが多くて、
はい、
一番的確なのは、まあ、70歳未満が、まあ、いいと言われてますけど、
うん、
まあ、今ではマージナルドナーとして、マージナルのレシピエントとしても、だいたい80歳までは、移植することが可能です。で、移植にはもう二つありまして、一つは生体肝移植。その家族であったり、そういった方から腎臓をもらうパターンと、腎移植、亡くなられた方、脳死の方からもらうパターンがあります。なので、まあそういったものを、できる方がいれば、やはり腎移植を優先させてやっていくべきかと考えています。
はい。で、それではこの腎移植ができない方が透析という形になっていくんでしょうか。
はい、そういうことです。
はい、それではこの透析、透析は、種類がございますか。
あ、はい。透析には大きく2つに分かれます。まあ、いわゆる、まあ、皆さんが考えられる透析というのは血液透析、かと思います。週3回病院に通って、そちらでか、こう、血液をきれいにして、もう帰る。これを週3回やる。これが皆さんの一般的にこう考えられる透析かと思うんですが、
はい、
これは正式には血液透析と言います。透析患者の 97% の方がこちらをやっているので、透析というと血液透析を思い浮かべると思うんですが、
そうですね。
実は 3% ぐらいの方は腹膜透析という、
うん、
少し聞き慣れないと思うんですが、そういった透析をされている方もいます。
うん、はい。では、その血液透析にするか、腹膜透析にするかは、どういったところで選択の指針があるんでしょうか。
はい。血液透析と腹膜透析は、その両方とも変わらないと言われています。つまり、血液透析をやっても、腹膜透析をやっても、その寿命であったりとか、心筋梗塞、脳梗塞になりやすさであったりとか、あとはこの生活の質、そういったものも、実は 差がないと言われています。なので、どちらか、どちらを選ぶっていうことは、その、医学的には、両方、どちらを選んでもいいということになります。なので、その方が血液透析向いている生活をされている方なのか、体の状態なのか、それとも腹膜透析の方がベターなのか、そういったことを、我々医療従事者と、患者さんで話し合って決めています。
はい。さて、じゃあ、まずは、じゃあ、血液透析から、どういったものかを。
はい。
はい。
血液透析は、一般的に週3回、1回4時間です。その時間にこう病院にかかっていただいて、体をきれいにする、腎臓の代わりをしていくっていうことをやっていきますが、まあ、具体的にどういうことをするかというと、血液を抜いて機械できれいにして返す。
はい、
それが、まあ、簡単に、言うとそういったことをしていくんですが、実際はですね、手にシャントという血管を作ります。
はい、
血液をじゃあどれぐらい抜いてどれぐらいきれいにして返しているかというと、だいたい1分間で 200cc の血液、
うん。
なのでかなり大量の血液を抜いてきれいにしてこう返すという作業をするんですが、手の、まあ、細い血管ではどうしてもそこまでの血液が取られないので、まあ、緊急で、まあ、透析が必要になる方は、例えば首であったり、
うん、
足の付け根であったり、
はい、
こう血液の流れが多いところに針を刺して血液を抜いてきれいにして返すということをしていきます。ただそれを毎回首に刺したり足に刺したりするのはやはり危険ですので手にシャントっていう、 こう太い血管を作る作業から始まります。
はい、
まずシャントについては動脈と静脈を、まあ、つなぐ、まあ、処置のような手術、大体2時間ぐらいで終わる局所麻酔の手術を経て作ることができます。うん、動脈と静脈をつなぐと動脈から静脈に血液が流れ込んでいくので、うん、静脈がどんどんどんどん発達していて、だいたい2週間ぐらいすると、だいたいボールペン1本分ぐらいの血管が発達してきます。
うん、
そうすると、針を刺して1分間 200cc という血液が抜けてきます。
うん、
なので、シャントが出来上がり次第、手に2本針を刺しまして、1本から脱血して血液を抜いて、それを機械にかけてきれいにしてこう返す、
うん。
これを週3回、1回4時間ということでやっていきます。
結構な時間がかかりますね。週3回というのはすごい頻度じゃないですか。さらに1回につき4時間から5時間ということは、はい、かなりの生活の中でそれに大きく時間を取られるということなんですね。
そうですね。
まあ、その、血液透析の特徴の中で、まあ、利点と欠点、まあ、メリットとデメリットあるかと思うんですが、そちらをお願いします。
やはり、利点としては、血液透析は全て医療従事者がやってくれるっていうところかと思います。透析は、まあ、病院に来て、まあ、極端に行ってしまえば、手を出しておけば、まあ、ドクターナースが選手しまして、針を刺して、機械を調整して、抜いて血液をきれいにして返す。それをやっていきますし、その間、ずっとドクターもナースもついてますので、何かあってもすぐ対応できる。まあ、そういった点では、メリットになってくると思います。
はい。
ただ、透析の効率も実はすごく良くて、まあ、先ほど、週、3回、1回4時間というふうにお話したんですが、それは、まあ、1週間で合わせると、たった12時間。
うん。
本来であれば、365日、24時間ずっと腎臓を働いて、体をきれいにしているわけなんですが、まあ、週12時間できれいにしてしまうと。それ以外の時間は、まあ、もうフリーということなので、うん、やはりそういった意味では、まあ、効率がいい、
うん、
そういったところが利点になってくるかと思います。
はい。
やはり、欠点が、まあ、先ほどからお話しているように、週3回、1回4時間というのは、まあ、短いとはいえ、やはりどうしても、まあ、通院までの時間であったりとか、針を刺すまでの準備の時間だったりとか考えると、うん、どうしても1日、まあ、大体週3回、半日は潰れてしまう、ということが欠点になってくると思います。
先生、そう、本当、例えば旅行に行きたいとかになってきても、はい、結構難しくなりますよね。
そうですね。ただ、血液透析はまた海外でももちろんやってますし、まあ、日本全国、まあ、いろんな病院でやってますので、事前に予約をしておけば特に問題なく、
その旅先でですね。
はい、旅先ですることができます。
わかりました。他にも、まあ、デメリットっていうところはありますか？
はい、やはり先ほどお話したように、透析の効率がいいので、つまり本当はゆっくり、腎臓がこうやってる作業を1週間12時間でやってしまうので、どうしても体の負担が大きくなります。特に血圧が変動しやすいです。血液を抜いて、除水といって、本当はおしっこで水が出る作業を透析で抜いていかないといけないので、どうしてもそういった作業をすると、体が急に水が抜けてしまうので血圧下がってしまったり、そういったことが欠点になるかと思います。あとは、ちゃんとに針を刺しますので、まあ、週3回、まあ、2箇所、1回2箇所刺しますので、やはりその苦痛もあるかと思います。う
ん、はい。さて、まあ、今は血液透析の特徴についてお話を伺いましたが、そのもう一つの、97% が 血液透析、それ残りの 3% 腹膜透析、こちら皆さんね、耳慣れない、療法だと思うんですが、こちらについてお願いします。
はい、腹膜透析につきましてはなかなかイメージしにくいかと思いますが、腹膜透析はお腹の膜、腹膜というのはお腹の膜と書いて腹膜なんですが、お腹にストローのようなカテーテルを手術で埋め込んでしまいます。
はい、
そうするとそうすることでそのストローにこうバッグをつけて透析液、これは生理食塩水、その塩水なんですが、それをお腹に溜めてしまうと、不思議なことにこの腹膜からですね、じわじわとこう腎臓が抜けるべき毒素が抜けてきます。5、6時間経つとこのお腹の中に入れた水の中に毒素が完全に抜け切ってしまうので、それを出すと排液する、でその後また透析液を入れるっていう作業をだいたい1日4回行うことで腎臓機能を作る、腎臓機能を代わりすると、言ってみれば、その腹膜を使っておしっこを作るような、そういった作業をすることになります。
先生、これ毎日の作業だということになりますね。
はい。毎日、1日4回程度、はい、お腹に溜まった水を出して入れる。そういった作業をしていきます。
大体時間はどれくらいかかるんですか？
1回30分くらいですので、大体1日2時間くらい取られる形になります。
これは自分でやるということになるんでしょうか？
そうですね。腹膜透析は在宅医療ですので、ご自身で全てやることになります。だいたい1日4回の、スケジュールを立ててご自身でやっていくんですが、腹膜透析の、最大の利点ではあると思うんです。血液透析は1回4時間週3回。腹膜透析は1回30分を1日4回で1週間なので、取られる時間としてあんまり変わらないという見方ができると思うんですが、腹膜透析のメリットは、融通が効くっていうところかと思います。ご自身の生活に合わせて、腹膜透析の交換する時間を調整することができます。例えば一般的な方法であれば、朝起きて7時から30分間透析液を出し入れする。
はい、
その次に入れた状態で、日中を過ごして、昼休みの間にこう出して入れると。で、また仕事に戻る。で、仕事を終わって、だいたい夕方にもう一回出して入れる。そして寝る前に出して入れる。そうすることで、この生活の方の生活リズムに合わせて、透析することができるというところ、なので時間を有効活用できるというところがやはり一番のメリットになってくると思います。
自分でやるということなので、これが正確にというかきちんと両方としてされているかというのは、確認をする上でも通院というのも必要になってきますか？
はい、通院も必要になってきます。ただし月1回ぐらいで済みます。なので、血液透析みたいに週3回通うことはないので、病院に行く手間というのはだいぶ省けます。
先生、この血液透析と腹膜透析、じゃあどちらかにするかってなったときに、失礼しました。腹膜透析の特徴からまず先に聞きましょうか。はい、先生、お願いします。はい。
腹膜透析に関しては、やはり利点としては、自宅であるということです。在宅医療だということです。なので、先ほどお話したように、生活のスタイルに合わせて治療することができる。で、通院も月に1から2回ということで少なく済むので、やはり時間の融通が効くというところは最大のメリットになってくれます。で、腹膜透析は、これも腎臓と同じようにずっとお腹の中で透析続けるので、体に負担がやはり少ないです。なので、血圧の変動は少ない。そういったところがメリットになってきます。ただし、やはり欠点もありまして、やはりご自身であるというところが、一番の欠点になってくるかと思います。なので、操作を間違えると、やはりすぐ合併症が起こってしまったり、どうしてもお腹の中にカテーテルが入っているということは、普通の状態ではないので、で、そこからバイ菌が入って、お腹の中に直通して入ってしまうと、腹膜炎っていう、かなり危険な感染症を起こすこともあります。なので、ご自身の管理がすごく重要、ということになってきます。それ以外にも、やはりこの体が、カテーテルが飛び出した状態になってしまうので、見た目の問題、あと、入浴、その湯船に浸かるということもできなくなってしまいます。そういったところが欠点になってくるかと思います。
じゃあ、この腹膜透析の際の注意点としては、どういったものがありますか？
はい、また、腹膜透析はやはり、やはりゆっくりとした治療になってきますので、血液透析みたいに、もう腎臓の機能がゼロになっても行えるという治療ではなくて、自分の腎臓、残された腎臓機能との共同作業で、腎臓の機能を果たしていくということになります。なので、どうしてもご自身の腎臓機能がゼロになったら、つまり、全くおしっこが出なくなった状態になると、腹膜透析が厳しくなってしまう。なので、血液透析を、週1回併用する。または、週3回移動する。ということが必要になってきます。それ以外にも、腹膜が傷んできたりとか、腹膜が治らないときは、血液透析の移行が必要になりまして、だいたい5から10年ぐらいで、血液透析に移行する ことが検討されています。
うん、
なので、腹膜透析を、選ばれた場合は、将来的に血液透析になるということを見越して、やっていかないといけない。なので、血液透析か腹膜透析かということを選ぶわけではなくて、
うん、
腹膜透析から、腹膜透析を挟んで血液透析に行くか、もしくは血液透析から最初から始めるか、
うん、
そういったところを、注意しないといけないところかと思います。
はい。じゃあ、こちらはもう、本当にご自身のライフスタイルと症状から、さらには、先生方との話し合いの中でどちらから始めるかというのは、最終的に判断して、行っていくということですね。
そうです。
先生、この中で 97% の方がもうすぐ血液透析からで、3% しか今、腹膜透析がないっていう理由は何かありますか？
やはり、おそらく、日本は、腹膜透析の率は低い、土地柄ではあります。うん、おそらく腹膜というのはご自身でやらないといけない治療で、
うん、
やはりその透析に入る方というのは高齢者の方が多いので、なかなかこうご自身がこううまくできそうにないであったりとか、うん、やはり障害を持たれている方は目が見えないだったりとか、やはりちょっと認知機能落ちているだったり、そういった方はどうしても腹膜透析で自己管理というか難しい、
うん。
で、それをサポートする家族というのが、いらっしゃればいいと思うんですが、なかなか週1回、1日4回、交換をこうサポートできる体制にないというところもありまして、うん、そういった方はどうしても血液透析を優先させることになります。なので、腹膜透析、あと腹膜透析自体が、実は腎臓内科の中でも、あまりこう認知されてない部分が実はあります。うん、なので、やはりこう腹膜透析をもう少しやっぱりこうニーズとしては、潜在的なニーズとしてはすごい高いはずなんですが、例えば情報提供がやっぱり足りなかったり、そういったところも我々の反省として点としてありますので、そういったところも、広まらない一つの理由になっているかと思います。
はい、わかりました。じゃあ先生、まとめてお願いします。
はい。最初にお話した通り、やはり、腎臓が悪くなってきて症状が出てきたという場合には、腎代替療法、腎臓の代わりを考えていかないといけないわけですが、やはり一番最初に考えるべきは腎移植かと思います。移植は血液透析、腹膜透析に比べて寿命だったり、合併症、そういったのは少ないことが分かってます。寿命が長くて合併症が少ないということが分かってますので、できるのであればやっぱり移植を優先させるべき。で、移植ができない方に関して、次のステップとして、血液透析を選ぶか、腹膜透析を選ぶか、ということになります。で、血液透析と腹膜透析に差はないですので、その方のライフスタイル、例えば、仕事を、フルで続けたいっていう方に関しては、腹膜透析の方が優れているでしょうし、やはりご自身の主義に自信がなかったり、合併症があって、やはり危険性が大きいと考えたら、血液透析の方を選ぶ。なので、患者さんの状況だったり、体の状況だったり、生活のスタイル、そういったもので、決めていくことになると思います。で、腹膜透析は、ずっと続けられるものではありません。これに関しては、やはり5年から10年でやめなければなりません。ですので、血液透析を最初から選ぶのか、もしくは腹膜透析を5年、10年やって、そこから血液透析に移行するのか。やはり5年、10年という時間というのはすごく貴重かと思いますので、やはりその間、しっかり仕事ができる。ご自身の趣味ができる。うん、そういったことが、やはり、こう、優先される方については、ぜひ腹膜透析を、していただきたいなと思います。
はい、ということでございました。まずでも透析になる前のこの腎臓を本当に大切にしていくっていうところが、まず何よりも大切なところですよね。でもこの腎臓が本当にどれだけの仕事をしているかっていうところを、本当皆さんきちっとこう考えていただいて、2つあるから、私の父も1個取ってるんですけれども、1個しかない腎臓を大切に使いながら、今ね、元気でいますので、はい、ぜひそうならないためにも腎臓ってこう生活習慣病にすごく関わってくるじゃないですか。
はい、
まずご自身の生活もね、もう一回帰り見て、ぜひそうならないように、お願いしたいと思いますね、先生。
はい。そうですね。はい、糖尿病性腎症がやっぱり今、4割ぐらい占めてますので、透析の原因の。やはり、生活習慣、やはり腎臓をまず守るというところから始まると思います。うん、なので、最後の最後で何を選ぶかよりも、やはりやらないのが一番ですので。
本当そうですね。
はい。
ということでございます。本日は第三内科の座間味良先生をお迎えして、腎代替療法についてお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヒノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で info@ gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。